皆様おはようございます。一言お祈りをします。天の父よ、今日は2月の28日冬の終わりの日です。明日から3月春を迎えます。太陽が輝き、雨が降り、暖かい風が吹いて、主よ、本当にあなたの喜びが満ち溢れる、花が咲き乱れる春を迎えることができて感謝です。どうか私たちのこの信仰の歩みにもいろいろな苦難苦しみ出来事がありますけれども、あなたの恵みのうちに行こう、その時をお与えくださいますように。今日もあなたが私たち一人一人に御霊によって語りかけてくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今年の目標聖句は、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、でした。この聖句になりましたときに、これはチャレンジだなと思ったんですけど、皆様はいかがだったでしょうか。木曜日の午後に、運転免許の切り替えに行きまして、さあ、目の検査だ、テストだとこう期待してたんですけれども、はい、ここに座ってください、その穴を見てくださいというふうに、言われましたけれども、こっち、これ、これ、はい、今度はこっち、はい、これ、これ、これ、はい、よしって言われましてですね、がっくりきちゃいました。この目のテストのためにどれだけの苦労をしたことでしょうか。そしたら後で聞きましたら、 0.3 以上見える人はもうそれ以上の検査はしませんって言われてですね、なんだと思ったんですけれども、でも無事に免許を取ることができて、あと3年はですね、ちゃんと大手を振って車に乗る、運転することができるので本当に感謝でございました。さて、今日読んでいただきましたところは、嵐を鎮めるという見出しがついておりました。読んでもうお分かりになりましたように、イエス様はその激しい嵐の中で眠っておられたと書かれてあります。先週私たちが学んだところでありましたけれども、イエス様のところにある一人の律法学者がついてまいりまして、先生、あなたの行かれるところにはどこでもついていきますと言いましたときに、イエス様のお答えは大変つれないものでありました。狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもない、枕するところもない。ところが今日のところではですね、イエス様がぐっすりと、そして他の福音書によれば枕をして眠っておられたと書かれているのであります。本当にイエス様はお疲れだったと思うんです。数十人の人たちを、あるいは100人以上いたかもしれませんけれども、一人一人にその病気の状態に応じて、健康状態に応じて、年齢に応じて、性別に応じてふさわしい癒しをイエス様はしてくださったのでありました。大勢集めて10%人肩らからげに治れとおっしゃったのではありません。一人一人に向き合ってくださったのであります。それは 肉を持って肉体を持って生きてらっしゃるイエス様には大変応えたことだったようであります。イエス様がここで激しい湖の嵐の中でも眠っておられた。今日の今最初に読みました、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいということと合わせて考えてみると、本当にチャレンジだなと思うのであります。本当にささやかなことで、私たちは、いや私はすぐ眠ることができなくてですね、がっくり朝起きるときに疲れて目が覚めるというようなことが時々あるのでございます。今日は船の話が出ましたので、ちょっと思い出したことがあるんですけれども、私はだいたい船が苦手です。木花小学校の春の遠足はだいたい子供の国だったんですね。でみんなでやーってそこに喜んでいくんですが、私の一番好きなのはバッテリーカーというのがありまして、ちっちゃな車をですね、電気でうわーって、あの頃から車が好きだったのかもしれませんけれども、それでその後に地袋川のところに貸しボートがありまして、そこにみんなわーっと行くんですけれども、初めて船にこうやって足をかけた時にグラッとしてですね、おなんだこれやっていうのが最初の恐怖感でありまして、それ以降どうもですね、船は苦手という気持ちが拭いされないのであります。本当に船の恐ろしさを知ったのは、私が洗礼を受けた次の年、1965年でしたけれども、21歳の時に、テーグ、韓国のテーグというところで、インターナショナルリコンシリエーションワークキャンプ、国際和解キャンプというのがあったんですね。教会の青年たちを集めて、まだ21ですからそれで私にも声がかかって行ったことがあるんです。日本から九州、山口、大阪、東京、北海道の若い者たちが 14、15 人ぐらいですね、男女、集まって、そして韓国で、そこで韓国の青年たちとワーキャンプをしたんです。それは帝宮にメロナイト職業学校という学校がありまして、その山をですね削って畑にするという仕事でありました。行きがけにカンプ連絡船というのがありました。下関と釜山を結ぶ航路だったんですけれども、そこに、関水丸というですね、確か3000トンか4000トンぐらいの、私は初めて見てうわ大きい船だと思ったんですけれども、その船で、向こうに渡ったのでありました。下関の港を出た時はとても静かで、いやー嬉しいなと思ったんですけれども、港を出てしばらくすると、皆様、そこは玄界灘でありました。ものすごく荒れたんですね。で客室にこうやって横になって寝ておりますと、ゴロゴロゴロゴロこうなるからこっちにゴロゴロゴロとこう転げるんです。でだんだんだん寄ってきてですね、トイレに行ってわーっと吐いて、もうそれでも苦しいもんですから、こうやって握る棒を伝ってですね、手すりを伝って外に出ますと、まさに船がですねこんなになったりこんなになったりして、海の中に突っ込むんじゃないかっていうぐらい激しく揺れてるんですよ。もう青くなってですね、室内船室に帰りまして、ガーッて握ってたんですけれども、それでもちゃんと一晩経って朝前にはですね、釜山に着いて、ああ昨夜は皆さんよく荒れましたねなんて、みんな他の人たちは喋ってるんですね。私は恐ろしかったです。でキャンプを終えて帰るとき、本当にお祈りをしました。そうしたらですね、玄界灘が鏡のように輝いてるんです、光ってるんです、月の光に。そして スーッとシムの席に着いたんですけど、神様なんでしょうこれはと、まあ思ったぐらいでありました。ここに出てくるイエス様とそのお弟子さんたち、まだマタイがですね、招かれておりませんので、まだ弟子が全員揃っていたわけじゃありませんけれども、少なくともこの中にはこのガリラヤ湖で漁師として生活をしておりました人がね、皆さんお分かりでしょう。ペテロ、アンデレ、それからヤコブ、ヨハネという4人はですね、少なくともこの海で漁師のプロとして生きていた人たちであります。そのプロの漁師が恐ろしくなって、主よ助けてください、溺れそうですって怒鳴るぐらいの急激なあの嵐だったということですね。そしてちょっとこれですね、嵐という言葉は実は新約聖書の中では地震という言葉と同じなんです。海の地震が起こった、まあそうですよね、こんな揺れるわけですから、それほど激しい揺れだったというのであります。まあガリラヤ湖っていうのは海面下200メートルぐらいですねの低いところにありまして、前の山がこう反り立っているんですけれども、まあ特に今頃の季節はちょっとこう風が吹いてですね、突然の嵐が来てピタッと止むっていうようなことがあるらしいんです。その嵐の中で船が激しく揺り動かされて、しかもその中でイエス様は静かに眠っておられたのでありました。嵐の中の船の中がイエス様の寝床だったのであります。しかしイエス様はお弟子さんたちのそのイエス様にこうやって近寄って揺り動かしたのかどうか、そこは分かりませんけれども、彼らの言葉に従ってですね、やわら起き上げられたのであります。26節、そして言われた、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ、と言われたんですけれども、やはり起き上がって風と湖とお叱りになった。他の福音書ですと、黙れ静まれとこうおっしゃったというのであります。その声にも驚きますし、一人の人間が風や海に向かって黙れ静め、今もちょっと吹いてますけれども、そんな風に言うっていうのは何ちょっとおかしいんじゃないと私は思ってしまいますけれども、まさにそのお言葉のように海はしっかり凪になったというのであります。聖書の翻訳の中にいろんなものがありますけれども、リビングバイブルの聖書のこの部分をちょっとお聞きください。それからイエスと弟子たちの一行は船に乗り込み湖を渡り始めました。すると突然激しい嵐になりました。船は今にも山のような大波に飲まれそうです。ところがイエスはぐっすり眠っておられました。弟子たちは慌ててイエスを揺り起こし、こうやったんですね、この翻訳によると、主よお助けください、船が沈みそうですと叫びました。するとイエスは、そんなに怖がるとは、それでも神を信じているのですかと答えると、ゆっくり立ち上がり風と波をお叱りになりました。するとどうでしょう、嵐はピタリとやみ大なぎになったではありませんか。弟子たちは恐ろしさのあまりその場に座り込み、なんというお方だろう、 風や湖までが従うとはと囁き合いました。この共同訳では人々はとなっておりましたね。ここではお弟子さんたちは、まあこの状況を考えれば、まずお弟子さんは、そして後でその話を聞いた人々はということにもなるんでしょうか。驚いて弟子たちは恐ろしさのあまりと、このリビングバイブルでは言われているんですね。恐ろしさのイエス様が恐ろしくなったのでありました。しかしここでですね、一つのことを考えてみたいと思うんです。イエス様が信仰の薄い者たちよと言われました。他の翻訳では信仰の小さな者たちよというのもありました。信仰が薄い、信仰が小さいということがあれば、その反対に信仰が分厚いそして大きい信仰というのもあるんじゃないでしょうか。皆さん、その分厚い大きな信仰とは一体どういうことなんでしょうか。もちろんイエス様はそのような信仰を持って生きていらっしゃって、その信仰をお弟子さんたちに見せてくださっているんですね。一つ思い出したことがありました。イエス様がある人の信仰に驚かれたことがありましたよね。もう一枚めくって、マタイによる福音書の8章の5節以下のところをご覧ください。さてイエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべが中部で家に寝込んでいます、ひどく苦しんでいますと言った。そこでイエスは、私が行って癒してあげようと言われた。すると百人隊長は答えた、主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません、ただ一言おっしゃってください、そうすれば私のしもべは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、来いと言えば来ます、これをしろと言えばします。イエスはこれを聞いて感心し、他の翻訳では驚き、これほどの信仰はイスラエルの中でも見たことがないと言われたんですね。ここでイエス様が驚かれた信仰というのは、神様の言葉、イエス様の口から出る言葉に対する信頼、信仰ではなかったでしょうか。イエス様の言葉一つで、その場所に行かれなくても、そのしもべは癒されたのでありました。そしてお弟子さんたちはそれを見て知ることができたのであります。しかしまだ彼らは悟っていなかった。イエス様が風に向かって、海に向かって、黙れ沈まれと言われて、その通りになった。主のお言葉通りに好みになりますようにと言ったマリアさんもおりました。お弟子さんたちはイエス様のお言葉が、いや、そのようなお言葉を語られるこの人が一体誰なんだ、この方は。まさに目の前にいらっしゃるのは神の御子でありますけれども、本当にこの方がそうだということを知って経験して恐ろしくなったということでございます。しかしイエス様はなんとこのような嵐の中でもぐっすりと眠ることができるお方なのでございました。今日は 礼拝の一番最初に詩編の139編を読んでいただきました。こういう御言葉がありました。139編の12節、闇もあなたに比べれば闇とは言えない、夜も昼も共に光を放ち、闇も光も変わるところがない。神様が私たちのためにこの天と地を作られたときに、ただ光だけではなくって闇も作られた。昼となれ、そして夜となれとおっしゃったのであります。私たちは昼は本当に明るくて暖かくて元気がいい、しかし夜になるともう疲れて眠ってしまうんですけれども、神様にとっては昼も夜も変わらない。風が吹いていることも、何がたけり狂っていることも全く変わりない、同じことだとイエス様はここで身をもって示してくださったのではないでしょうか。今日は週報の裏に藤木正三牧師の言葉を書かせていただきました。幸せなことがあれば感謝するのは当然ですが、もしそれだけのことなら、感謝とは自分にとって幸せか否かで人生を選別する誠に身勝手な感情に過ぎないことになります。しかし感謝とはそんな自分本位の小さな感情ではないはずです。それは人生の大きな抱擁の中にある自分を発見することなのです。それは一つの自己発見であって、幸福に誘発された感情ではないのです。そして幸不幸を超えて抱擁する大きな肯定の中に自分を発見した人は、すべての事態を受け止めるでしょう。感謝する人は逃げない人です。皆様は旧約聖書の中に呼ぶ記というのがあるのをご存知だと思います。呼ぶはウツという地方の大変豊かな、そして信仰深い立派な人でありました。しかし神様とサタンがお話し合いをすることになりまして、サタンの願いによって彼は大きな試みを受けることになりました。財産が奪われ、子供たちが死に、そしてヨブはその時何て言ったかというと、彼は衣を裂き髪を剃り落とし地に伏していった。私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う。主の皆は褒めたたえられよ。その後彼が、病気になりまして、体中がいっぱい腫れ物で覆い尽くされて、かゆいかゆいかゆいと言って苦しんでおりました時に、妻が耐えられなくって、どこまでも無垢でいるのですか、神を呪って死んだ方がましでしょう。すると彼は言いました。お前まだ愚かなことを言うのか、私たちは神から幸福をいただいたのだから不幸もいただこうではないか。星野富弘さんの本があります。あなたの手のひらという本ですけれども、その中に大文字草という、詩歌がありました。大文字草、 ちょっと私は知らない花ですけれども、こんな言葉が書いてあります。怒鳴れば唾が顔に降り、ね、寝てますから上を向いて寝てますから、わーって言うと唾がこう顔に降ってくる。涙を顔を濡らしたが、笑うとお日様が喉に転がり込んだ。大の字になって寝て二十数年、いつからか地球を背負っているような、大空と立ち話をしているような、心の中にも大の字が生まれて、という詩があります。さすがですね。ずっと寝たっきりで自分で首も動かず、このぐらいはできるか、せない人になっちゃいましたけれども、二十数年こうやって寝ていると逆に自分が地球を背負っているような気分になっちゃった。大空と立ち話をしているような気持ちになってきた。笑ったら喉の中にお日様が転がり込んできた。こんな気持ちになれたらイエス様が、うん、あなたの信仰はとこうおっしゃるのかもしれませんけれども、私たちもこの1年この御言葉、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさい、この御言葉からチャレンジを受けながら歩みを続けていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、本当に私たちは目の前のことで喜んだり悲しんだり文句を言ったりするものでございます。しかし主よ、信仰の先輩たちは本当にそのような大きな苦しみを通ってあなたに会い、あなたとあなたのお言葉の確かさによりどころをいただくことができました。私たちもまた病の時も、年を老いた時も、そしてやがてあなたの御国に帰るべき時も、感謝して身元にたどり着くことができますようにどうか導いてください。私たちの救い主、私たちのためにご自分を捨てて十字架にかかってくださった愛の主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。